今日私のノートは3枚だけです。今まで一番少ないです。だから今日のメッセージは一番早く終わるかもしれませんね。前回はそう言ってたんだから4ページでしたからやっぱり短くならなかったです。まあ、今日はみんな疲れてると思うね。キャンプの後だし夏で休みの時にみんな疲れるんじゃないかな。夏バテもあるし、まあ、今日のメッセージの要点は3つしかないです。3つだけです。3つのキーワードです。そしてこのヨルダン川を渡ってヨシュアの働き始まった、こういう箇所を選んだのはやっぱり中川先生たちはこれからここから引っ越して新しい働きに入るから、そのヨルダン川の渡るみたいなことですね。昔から英語の、外国の教会ではヨルダン渡るというのは死んでしまうという意味でしたけどね。中川さんたちは死んでしまうということじゃなくて、本当の意味はヨルダン川渡るのはその仕事始まるか戦いですか。だから主のため働くのはその戦いですね。だからその中でどういうことをどういうふうに準備したか一緒に考えたいですね。またこちら金沢のホステルの私たちもこれからの働きをどういうふうに準備したか、それも同じです。3つのことです。そのまずは働きの始まる前にはまずそういう場所について考えなきゃいけないですね。場所ということは英語でどういう言葉ですかね。今日キーワードは英語で書いてありますから、皆さん英語上手ですか、嫌ですか。中川先生上手ですよ、はい、場所基本的に言えば place だね。場所とかところか、そういうことはこの一章の中で何回見えますか。ところということはいっぱいありますね。三章、いや一章の三節にあります。七節にもあります。あなた方行くところどこにでもあなたと共にあるからですと九節にもあります。そのところということは何回も書いてるし、もう一つはほとんど同じような言葉は place だけじゃなくて英語で land ですか。これ日本語で何になりますか。この箇所の中でこれは中学時代の英語ですよ、はい、待ってますかね。 land といえば地ですね。その土地の地ですか。それはこの中で何回ありますか。まず2節にありますね。その地に行けということですね。だからこれから中川先生たちに行くところそういう土地に入ると同じ日本ですけども、ね、でもそういうある意味で違うんだね。6節にもあります。また9節、11節、13節、14節、15節、15節なら2回ほどとかね。また2章に入ればラハブの話になりますけど、ラハブの信仰告白ですか。9節ですね。2の9、主がこの地をあなた方に与えておられるから、そういうこと分かったね。イスラエルに主から与えられた土地です。だから新しい働き始まるときに、またここの働きの続くために場所、そのプレイスについて考えなきゃいけないですけどね。どういうふうに考えたらいいか、足利の市、私は行ったことがないですね。行ったことある人は何言いますか。はいね。だから私たちに大勢には知らないところですね。また中川先生たちにも親しくなっているところまだなってないですね。新しいところ、ヨルダンを渡って新しいところですね。でもどういうふうにそのところを見るべきですか。その場所、その地ですか。それ見方によって全然違うね。まあ、いくつかのこと、仕事のためです。戦いのあるところです。いろんな言葉でね、働きの関係の言葉ありますね。現場、現場ですね。作業場、事務所、工場、やっぱり仕事と場所関係深いですね。だってここはヨシュアの働き場所だけではないです。 それは大事ですね。一緒に行くんですね。11節で私たちはやめたんだけど、その後でもうすでに自分の土地をもらってた部族ですね、ルベンとガッドともう一つの、まあ、ナッサーですか、彼らはもう一緒に行く。だから一緒に行くということが大事ですね。ただ自分だけで行くではない。プレイスはそういうふうに、場所をそういうふうに考えるべきです。そしてもう一つ大事なのは、これ話題はこの吉脇の中で出てる大きくでしょ。エジプトから出ててそういうテーマがちょっとあるんだけど、でもエジプトから出てすぐ土地もらったではないです。というのはその場所、プレイス、大地ではないです。ある意味でこの全世界は種をまくところですからね、種まきの例えの中でそういう理由あるんだけど、でもモーセの本はその前にあるんです。そしてどういうことか、イスラエル国になるとどういうふうになったか、やっぱりエジプトから救い出されたと。だから救いは先にある。その働きは最初じゃなくて救いがあったね。エジプトから航海を渡ってたでしょ。そしてその15章出エジプト記のその感謝の賛美のことですね。その救いの喜びが先にあると。こういう場所は私の働く場所ですと。でもその前に救いがある、救いの喜びがある。それから出エジプト記の18章ですか、モーセ以外の他のリーダーは選ばれたとか、また実戒が与えられた20章ですか、それと他の法律も与えられた。だから結局その国になるイスラエルのためには一番必要なのは、普通身の思うのは場所です。そうではないです。19章前回に私はメッセージに話したんだけど、どういう国になるかと書いてあるね。それは祭司の王国、この清いの民になる。だから 特別な国になるから、だから土地は大事ではないです。だから先生たちも行くのは場所、その場所にいる人たちとかいろんなことを調べるとか、これからそれは大事ですけれども、でもそれは大事ではない。私たちも同じですよ。私たちも先生たち行くのはとても寂しくなるし、こちら働きの、まあ、ちょっと増えるとかそういうことありますね。だから先生たちは場所変わってるのは、私たちはやめようか、もうダメだね、はいはい、じゃあそういうふうに考えやすいですね。だけど主の導きによって行ってるから、それはそうです。だから土地、場所は大事ではないです。もう一つのこのプレイスについて考えるのは、一緒に書いてる動詞ですか、どういう動詞ですか。働く場所ですよ、戦う場所ですよ、間違いないそうですけれども、でも一番よく一緒に書いてる動詞は違います。3節でも言ってもいいですけどね、まあ、ところですか、ところがあなた方にということが書いてありますか、与えていると、ということですね。一章の3節、与えているですね。また6節も見てくださいね。私は体に与えると、その先祖たちに約束されたの土地ですか、与えるって書いてあるんですね。6節にもある。また11節にも、主があなた方に与えて、でそういう場所ですね。また13節ですね、あなた方にこの地を与えると書いてある。また14節にもね、モーセがあなた方に与えたヨルダン川の、まあ、その反対側の先にもらった人たちですね、彼らにも与えられたと。そして15節にも書いてありますね。そして全部で吉脇の中で与えるという字は、そういう言語のことを調べたら80回以上です、書いてあります。80回ですよ。 だからその働く場所、プレイスというのは働きがある。ここでも私たちも働きがある。でも神様の約束で与えられた面が忘れていけません。共にいてくださるということでね。だから今日のキーワードはある意味でプレイスですけど、あまりちょっと足らないな。もう一つの言葉、これで読みづらいと思いますけどね、書き直すんですよ。プロミス、約束のある土地です。神様と共にいてくださるんですね。私たちは大宣教命令で世の終わりまでは共にいてくださるということのプロミスありますね。ただ場所じゃないプロミスです。それでこの中でちょっと不思議なことをこの準備しながら発見しました。この土地の広さのこと、ちょっと見てくださいね。4節です。どこからどこまでですか。まずそういう普通の考え方はヨルダン川はその境ですね。ここはヨルダン川書いてないです。与えられる土地はユーフレティス川です。すなわちイスラエルの、現在のイスラエルの狭い小さい国がありますけれども、そういう土地とその隣に現代ヨルダンという国ですね。その東側、ヨルダン側の東側の国も与えられて、また現在のイラクの、半分ぐらいですか、そこまでユフレディス川まではすごく広いです。そういうふうにどういうふうに考えますかね。ああ広いで、ああよかったですと、そういうふうに考えるべきですね。与えられたこの約束が大きいから、約束プロミスが大きいから感謝ですけれども、気をつけなければどうなるか。ああ責任大きいね。そればかり、責任あるんですよ。行けなさいと、宣教師として牧師さんとして行くのは責任あるんだけど、でもこの土地は、このプレイスはものすごく大きい、難しい、大変です。私はこの小さい、そんなに食べ物がないから、あ、ダメだね、と。そういうふうに考えられない。これは神様の約束の大きさ考えるべきですね。そして不思議なことがあったんですよ。ここはそういう書いてるんだけど、民数記の中で、モーセの本でね、この、だいたい1年前ぐらい書いてたかな。民数記の、こと書いてるんだね。その中で民数記の34章はその入っていく国の、境ところは書いてるんですね。海と、そして川はヨルダン川書いてるんです。ユーフレティス川、イラク、現在イラクまでではない。え、危ないね。民数記の中でヨルダン川で大体境になるんだね。でも民数記の中で、ちょっと戦争のことで、入る前の戦争のことで、東側の部分もらったっていうことだけど、基本的には、ヨルダン側と海の間、その狭い現在のイスラエルみたいなところですね。でも、ここは違うと。間違いですか？そうではないね。場所について考えなきゃないね。約束されたのは、もしかしたら終末論につながっているところと思いますけどね。ダビデの時代にはヨルダン川の東側もある程度かなり広くまでなったんだけど、ユーフレティス川まで全部ということじゃないです。だから4節の広さというのは部分的にはヨシュア時代のヨシュアなど全部やるんじゃないですね。部分的にはこれは将来ですね。大きな大きなプロミスです。あなたはそこまでできないかもしれませんけど、でもプロミス大きくして、責任は大変だ、私苦労しますね、これから大変ですねというふうに考えないで、信仰によって始まるんです。私たちも金沢でも同じように考えるね。金沢市だけじゃなくて白山市、うちは住んでるのね。人口どのぐらいですか？大きいですか？金沢教会何人ですか？それはその金沢市と白山市のことと比べたら、うわあ大変だね。これ全部の中で私の責任ある？あるんだね。でも神様の約束のことを中心でプレイスについて考えましょう。はい。またプロミスとね。はい。次の言葉ですね。次はこの一章の中で何が変わったか、場所だけじゃなくてリーダーが変わったんです。 そして教会の今までには金沢教会とすごく恵まれたと思うんでね、中川先生もいてて役に立たないマハーもいましたけれども、でも斉藤先生いててとか、そして他の教会で先生出かけるときには、特典とかね、金沢にお願いすること多いですね。そしてこっちで代わりに行ける。でもこれから、まあ、先生は言いますから大丈夫だね。私は役に立たないけど、斉藤先生がいるから、まあ、でもスタッフ変わった。でも一生のテーマは変わることですか。ある意味で変わるテーマということは change という言葉。でも私は change はキーワード出してません。私はここでキーワードもう一つのはこれです。全英語でだけやってて、はい、purpose は目的です。ここで変わってる、リーダー変わってるということは、モーセは死んだということは、それは、まあ、モーセは年を取ってまた罪を犯したから約束された土地に入るできないからしょうがないで変わったということだけじゃなくて、神様は目的を持ってヨシュアは今まで訓練されて、ヨシュアはいい働きするために目的があるんです。最初からの目的は何だったでしょうか。エジプト出るの目的はやっぱり約束されたカナン地方に入るんですね。そういう purpose は最初からあったんです。そして purpose のことで、目的のことでリーダーが変わるんだね。そういうことを考えるんです。だから私はここで教えているのは、変わるから、リーダー変わるから、これから働きは変わりましょうとか、そういうテーマが出しやすい、考えやすいだけど、そういうことじゃないです。私たちするべきことは、赤川先生も私たちも、これから神様の目的は私たちのために何ですか。そしてヨシュアだけの働きじゃなくて教会の働きですから、私たちはどういうプロポスで動いているんです。そして神様は、主がヨシュアに声かけた時にはそういうテーマでしたね。約束されたところですね、そっちに行けと書いてるんですね。どうして中川先生はたちはそっちに行くのか、やっぱり約束された神様のプロポスがあるから、また行ってからこういう単語が大事になるんです。おそらく多くの教会がメッセージしてくださる先生がいればそれでいいですと、そして足利の教会はメッセージするのは午後の礼拝とか、恋愛守るだけでは精一杯やめにできない時あったし、働きてないから、だから気をつけなければ、はあ、先生が来ました、よかった、この教会もう完璧になってた、メッセージしてくださるクリスチャンの目的は礼拝ですから、それ全てです、だからもう必要ないですと。そうではないです。行きなさいと。そして現在は私たちはクリスチャンとして大宣教命令あるから、伝道する、弟子を作る、そういうことは何も変わってません。だけど問題が、教会のリーダーは大体そういうことよくわかるんだけど、教会の方は、教会は私のことを聞いてくれ、先生は私の話聞いてくださいえば、私のために祈ってくださいえば、またメッセージしてくださいえば、それでいいんです。自分も目的を持って主のために働くことを考えてないのは残念ながら多いです。そしてそうするとどうなるんですか。教会は大変な問題になるんです。先生が変われば結局本当の目的分かってない、それはよくあるね。大宣教命令の通り、弟子を作る、聖書を教える、メッセージだけじゃないよ、いろんな働きがある。そしてそれを理解がなければ、新しい先生に耐えられても理解しないです。そしてもう一つよく見えるのは、アメリカでも日本で多いって感じますけど、先生と教会のつながりは、まあ個人的なことで、そして よく自分のことをやってくださいば先生がいれば喜んでる。すなわち教会はやってもらうところです。やってもらうところです。そしてそうするとその前の先生と今度変われば、あの前の先生はここまでやってくださったんだから期待して、そういうことを期待するので、まあ、本当にもしかしたらあの阿川シカガオ教会は恵まれているかもしれない。今までの苦労があったからですね。それであのいつもいつも総部にいてていっぱいやってできる状況じゃなかったから、だからいいかもしれません。でも気をつけなければ、一生懸命やってくださる元気な牧師さんがいるところには後に行くのはとても大変です。そして私たちは将来の何年後、先生たちはまだ若いね、そして金沢はどうなるか、やっぱり私たちもそういうことに気をつけるべきですね、うん、人に期待するとかね、本当の目的が私たちのために教会あるんじゃない、私たちは主のために働くべきです。それでリーダーが変わったんだね。だからここでそういうことも大事ですね。そして土地に入ってて、そういうリーダーたちは、ヨシュアはどういうことをしましたか。それはあの何節かな、6節ですね。もう一度見てくださいね。6節に、あの住ませるようにするとか、その土地のことですか。この民を通過せなければならないとか、すなわち住むようになるということで、これは英語の聖書は、まあ、これは違反訳ですよ。英語の聖書ではこの土地を分けるんです。 Divide と書いてあります。 Divide ですよ。あの土地には入っていくのはみんなで行くんですね。あの自己中心で部分的に自分の土地ももらってるから一緒に行かないという問題がないように、あの15節から命令ありますけれども、でも最初から行くんだけど、でも中はどうなるか分けるんです。そしてそれぞれの部族はそれぞれのところに住んでて働けるようになるんだね。教会も似てるんじゃないかな。それぞれの働きあります。その時代はレビ人の、またレビ部族ですか、彼らだけ土地が、まあ、住むところ与えられたんだけど、でもお百姓さんになるのような土地ではないです。レビ人はそのあの幕屋とかその礼拝のこととか、また他の衛生的なことですかとか、それもいろんなレビ記書を読めばいろんな責任見えるのね。彼らは特別です、ね、そしてある程度今でもあると思いますね。あの主に選ばれて導かれて神学校の訓練されてとか、教師になるとか牧師さんになるとか、だけど教会はそれだけではないですね。結局何の目的ですか、何のプロペスですか。他の人も主のために持ち出せるんですよ、うん、あの時代はレビ部族じゃなければ、またアーロンの子孫じゃなければ祭神できない、そういう神殿の働き、神殿か幕屋の働きできない、そういうつながり。日本はどうですかね。奥の場合は牧さんの息子は次の選挙、次の牧さんになるんでね。私は日本で聞いて、日本の教会見てて一番びっくりしたのはそれでした。牧さんの子供、なんとなく ほとんど奥のところはそれ決まってるみたいだね。どうしてそうなってるか、まあいい場合ありますね。あの本当に問題ないこと多いと思う。でもなんとなくあの昔のレビ人のみたいと考え方あったんじゃないかな。結局そういう部族だったらそうしようと、あったのはみんなお百姓さんです。だからなんとなく気をつけなければ、日本のクリスチャンの中で、あ、自分の子供はうちは牧師さんじゃないから、うちの子供はいい仕事になればそれで一番ですと、そればっかり考えてて、そしてまあ牧師さんの息子だったらそれはそうだけどね、宣教師の娘だったら進学行ってもいいけど、それ昔の考えだね。教会違いますよ。教会はそういうふうにできてるんじゃない。だから目的は 教会の方みんな主に用いられると、もちろん教師もリーダーも必要ですけどね、リーダーが必要ですけれども、でもリーダーの伝えるのは目的は私たちは主に用いられるのことはみんな用いられることですよと、この前のキャンプの第3メッセージはそういうテーマでした。そういう献身ですかということはある意味でみんなにやるべきだとかね、私たちみんなに責任になるんだよ、そういうメッセージ、とても良かった。はい。そして私たちは大宣教命令としてそういうふうに動くべきですね。だからここは変化あるというところだけじゃなくて、神様のご計画が次のステップです。つながってることを、モーセと共におられたと同じようにあなたと共にいますと、つながってると、うん、新しいところに行けば教会のこと次々変われば問題になるんですね。気をつけなきゃいけない、伝道あるから、まあ、問題のところは変わるべきですけれども、はい、第3に行きます。お、今日は本当に短いじゃん。はい、第3のは11節見てください。その土地に入る前の準備ですね、そのリーダー変わったこと、リーダーシップのそういう面のあったと、またそういう、場所のことの理解ですか、神様の約束の理解あったんだね。次は11節にはちょっと難しい、私には難しい感じですね。糧食の準備してあと3日間で3日のうちに渡っていくんだから、これはヨシュアの最初の命令ですね。まあ、ある意味で2章はこの順番は私は違うと思いますね。2章の本当にこの11節の前のことと思います。後で説明できるけれども理由あるんですよ。でも結局準備しなさいよ、そしてどういうことを準備するか、武器を準備しなさいということ書いてないですね。まあ、彼らは武器ある程度その時期にもあったんですから。でも糧食の準備、はい、これは英語でということで言うと今日3番目のことこれです。 provisions、 これは provide という動詞からできてるんだね。 provide というのは結局準備するというとそれは prepare ですね。準備だけじゃなくて結局その必要なものを与えられる。だから心もその糧食はそういう意味あるそうだね。主の祈りの中で同じ感じあると聞きましたけど、それで provide、 provisions とか必要用品準備しますとかね、これは言う必要ですか、どうしてですかね、どうしてここまで言ってるか。まあ、これから川を渡っていくとは準備しなさい、まあ、運びやすいようにするという意味かな。川を渡る、でもあの川は開かれたんだね、決算書の奇跡ですから。でも運ぶようにということでしょうね。というのはこれから戦い、そしてそれで戦争になるんだね。エリコの町に行きますね。それを6章から、まあ、そのスパイは2章に行きましたけれども、準備してこういうプロビジョンズのことは書いてるんです。それでちょっと話飛びますけど、2章のことも似てるテーマと思いますね。その戦いの前の準備の一つはそういう持っていくものとか持っていかないものある、すなわちあの土地に見つけるんです。あのスパイ2つ出したの目的は何でしたか。一生呼べばラハブの救われるためですね。間違いないそうになったね。でもそれは結果です。でもヨシュアはいいリーダーとしてどういうことを考えてるとか、やっぱりその土地に出てどういう土地ですかとかね、ここでそこまで書いてないですね。まあ、エリコの町の周り特に見てくださいと。でもヨシュア自身も前は住人のスパイだったでしょ。その時にはモーセの命令何だったか、どういう土地ですか見なさいよと。川があったりとか食べ物あったりとか、すなわち水と食べ物あるかどうか、そして敵はどのくらい強いか、その3番目ぐらいの書いてるんですね。だからヨシュアはこの2人出した時にもやっぱりプロビジョンズは自分で持ってくるものだけじゃなくて、あの土地にどのくらいあるかどうか 水をどこに手に入るかという目的を私は思います。でも書いてない。どうして書いてないか、それ不思議ですよ。でもこの provisions は軍事的な言葉で、こういう単語あります。あとトラック会社にも使われている言葉です。皆さん見てますか、ロジスティックス。運送会社のトラックよく見たら なんとか運輸とか書いてるんだけど、でも気をつければ英語で書いてるこういう言葉書いてあります。なんとかロジスティックス。例えば黒猫の会社ですね、それはヤマト運輸と言うんですけれども、英語の場合はあれはヤマトロジスティックスです。こういうことです。これは19世紀の中でフランスで使うようになった言葉ですね。まずはそしてそれで軍事的でしたね。ナポレオン時代だったかな、多分でね。そしてこれはもともとのフランス語はロジックという言葉じゃなくてロジン、すなわち泊まるところです。泊まるところを用意する。そしてそれと一緒に食べ物と水とか用意しながらないでね。そしてだんだんこれは英語になってて、現在日本のトラックにもよく書いてるんだけど、もともと軍的な関係でしたね。今でもそういうふうに使われてる多いです。だから兵隊という言葉ありますか。兵隊の兵と、もう一つの隊は何の字かわからないけれども、それはその用意するものと思いますけど、あ、これは大事です。そしてあの日章は最初の目的はそれだったと思います。でもそういうことを最後に、日章の最後に24節とかそういうふうに何も書いてありません。5章まで読むとエリコの町の外になってて、杉越の祭りにやってて、それ春ですね。その祭りの時には借り入れるの麦の季節ですね。その時にはマナがなくなった。極小を見ればね。だから私はその土地には麦があるとかそういう情報を伝えられたんだけど、でも日書に書いてない。何でしょうか。こういうことでしょうね。神様の前の大事なのは何だったでしょうか。ラハブの信仰です。またその町の他の人たちはある意味でイスラエルの神様の恐ろしさは分かってるんでね。だからそういう怖がっていることも伝えるのも大事ですけれども、でもラハブのこと大事ですよ。ロジスティックス、プロビジョン、必要な食べ物とかそういう準備、軍事的なまた経済的な準備は大事ですけれども、一番ではないです。こういうことを教えていると思います。この日章はね、私たちはラハブのことを勉強して彼女の信仰を当ててよかったねとかそういうふうに子供にたちに伝えるんだけど、でも全体的にこの前後関係の中で、戦争の中でロジスティックスものばかり考えているヨシュアはラハブの情報を聞きます。人救われることがあるんですね。そしてこれからやっぱり場所変わると経済の面ありますから大変だね。宣教師に行くみたいですからね、大変ですよ。現在のアメリカの宣教団体だったら十分援助の約束がなければ行くのは許さないとそういうふうになってしまってるんですね。それで宣教師来なくなってるんです、実は。そして中川先生は必要なもの全部約束されてということはないね。ないです。今朝のメッセージにもこれは同じテーマですね。今朝のメッセージは何だったでしょうか。船に乗ってて5000人の奇跡の後で4000人の奇跡の後で、でもパン1個しかない、そしてパンがないということばかり考えた弟子たちは問題ですねと、ここでも私も言いたいこと同じことですね。先生たちはこれから経済的にはどうなるか大変な面あると思います。また応援している金沢教会にも責任になると思います。できる限りはその糧食みたいに自分で持っていくんですね。約束あれば、教会の権限あれば、助けがあれば、そっちの教会小さいですから。あとはやっぱりそっちで主がの備えがあるようにと祈って、そしてあるんですね。 驚くことあります。だけど物を中心に考えていけません。そっちで人は救われるんです。誰か福音を待ってるんです。選ばれてる人がいるんです。ということでいきます。そして応援する責任はこっちにもありますね。またこっちで金沢でも私たちは主のために働きながら、ただの明日何を食べようか、今度のうちの子供の将来どうなるでしょうか、どのぐらい大学のためにお金必要でしょうか、そのようなことを私たちは考えやすいですね。考えるべきですけれども大事ではないです。だからこの2章は中心のテーマはロジスティックスとか養殖ではありません。でもそういう必要なことを祈りながら、あの先生たちのことを祈りますね。じゃあまとめましょう。3つの言葉でしたね。まずは place、 場所ですか、ところですか。そしてそれは大きい大変ですということとかね、というふうに考えやすいだけど、主が与えられた土地だ、与えられた地ですとか約束がある、だから place よりpromiseあるんですよ、というふうに考えましょう。主の働きでね。第2位には目的 purpose ですね。そして purpose というのは礼拝守るばっかりじゃなくて、人は救われる、伝道する、そして弟子になる人とか、それで教会を成長して、そしてリーダーシップのリーダーが変わるのは悲しいことですけれども、金沢教会によって、だけどそれは主の次のステップですから、悲しいように考えていけないですね。そして第3にはそのプロビジョンですか、その糧食ですか、必要なものとか、そのロジスティックスですかとか、そういう経済の面があるんだけど、準備の面がある、物質的な準備の面があるんだけど、基本的にそういうふうに考えていきません。でも金沢教会通して私たちは中川先生たちのことを考えてますね。できる限りそういう、まだ全部決まってないと思いますけれども、そういうことはあります。そして向こうでは驚く主の祝福があると思います。ラハブみたいな人救われるのを想像しましたでしょうか。ヨシュアたちは全然だね、あのような罪深いの女の人は神様を信じて一緒になるとか、またイエス様のケースの中になるんだね、すごいだね、ボアズのつながりがあってし、それでずっと驚きます。また新約聖書に入るとパウロですか、パウロは教会迫害したでしょ、一番キリスト教に反対しては救われたんだね、驚きますね。でも主にとっては福のこと一つもありません。そしてあの土地が与えられたんです。責任あります、ありますけれども、働かなきゃいけないだけど、与えられた約束があるから、それで将来期待して今日迎えようね。はい、じゃあそれで今日の英語のレッスンは終わります。はい、じゃあトラックによく書いてる漢語は何ですか、覚えますか。まあこの英語覚えなくてもいいです。ロジスティックスだけど、イエス様は中心です、神様中心で祝福があるよっていうことですね。だからこういう励みのこともいっぱい書いてありますね。はい、お祈りします。天のお父様、中川先生たち、ご夫妻、子どもたちのために今日何回も私たちに乗りましたけれども、もう一回乗ってます。必要なことが経済的な面で、ロジスティックスの面があるんです、糧食が必要ですとか、手術、そういうことで、アルバイトのことで、住まいのところで、そういうことを導いてください。でも私たちはあなたに期待して、人は救われること、あなたの弟子になる、あなたの働き人になることも期待してます。主、どうか、というふうに、もうご計画あると、私は信じてますから、期待してます。先生たちはこの忙しさの中でも助けてください。今週の特に引っ越しのことで助けてください。主イエス様の御名を天します。アーメン。